Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス。T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、神戸じゃなくても兵庫局第3の居場所スタジオよりお送りします。皆さんご無沙汰しております。カズンのパーティー探しの時間がやってまいりました。もう夏ですね、7月ですね。はい、パーティー探しというのはですね、僕とね心のつながりがあるというかね、敵をやっつけに行くっていうパーティー、RPG とかで言うとね、なんかパーティーってよくあるじゃないですか。そのチームを組んでボスを倒しに行くっていうね、そのも兼ねてパーティー探しで、そのボスとか敵っていうのはあの心の中の悪者みたいな、悪者というかネガティブな気持ちとかしんどい気持ちをね倒していくっていう気持ちも込めて作った名前タイトルなんですけどね、最近私一人で頑張っております。ソロですね、ソロパーティーですね。たまにあると思うんですけどね、ソロパーティーで敵を倒しに行くっていうね切ない話ですけども、はい。ねパーティーがいないわけじゃないんですよ。実はねめちゃくちゃ増えてるんですけどね、なんかラジオになんか呼ぶタイミングがないっていう、はい、ちょっとなんか僕がいろいろ動きすぎて、なんかラジオを改めて一緒に撮りましょうっていうなんか時間を作れなくて、本当はねめちゃくちゃ喋りたいんですけど、いっぱいだんだん仲間増えてきてるんですよ。はい、僕なんていうぼっちじゃないんですよ。一応ちゃんとなんか仲間はいっぱいいるんですけどね、ありがたいことに、嬉しいことに。なんですけども、僕がラジオをなかなか一緒にできる時間がなくて、のタイミング、僕のタイミングを見計らって喋らせていただいているという形なのでね、ソロでちょっとおしゃべりさせていただこうかなと思います。僕ね多分ねパーティーの中でその職業でいうと勇者とかじゃないんですけどね、本当に遊び人やと思うんですよ。この感じで言うと、もうまさにそうだと思うんですけどね、自分のタイミングでやっちゃうっていうね、このラジオもやっちゃうんで、なんかゆるく適当にっていうのはね、仲間を呼ばずに適当にやっちゃうっていうのはね、ほんまに遊び人じゃないんかなって勝手に思ってるんですけどね、いつか呼びたいなとは思っております。はい、ということでですね、最近僕の思うことがすごくいろいろありまして、なんかねもうどんどんなんか内面のことをねなんか知りたがりになってきて、僕一回知りたがりになるとねずっとほとんどなんか追求したくなるというかね、ちょっとオタク気質なのか、なんか歌もそうなんですけど、一回気になるとどんどんやりたくなるっていうところがあるんですけど、夢中になるっていう、でも熱冷めると一気に何もしなくなるっていうことがあるんですけどね、歌だけはずっと続いてるんですけど、その中であの内面の部分ですね、僕ずっとなんかもう最近思ってることがありましてね、なんでやろう、あの暑くなってきたからかな、梅雨とか一瞬だったっすもんね、なんか梅雨来たとかっていうぐらい、1週間なんかちょっと雨が来たんか来てないんかどうなんやろみたいな、ほんまに大丈夫なんかなとか思いながら、この地球、全然雨が降らないっていう、はい、まあまあまあその辺は置いといてですね、僕がなんかすごい内面を気になり始めてるっていうのがね、なんか結構周りのその人たちの性格っていうか、なんか違和感になんて言うんですかね、そのない理由を探りたくなるというか、別に探らんでもいい話なんですけど、僕が気になるからなんか解決したいというか、自分の心の中でっていうのがあって、なんか結構周りの中でよくある出来事なんですけど、最近ねなんていうか、大勢の前やったらちょける人あ、ごめんなさい、ちょっとマイク消えちゃった、はい、なんですけど、大勢の前やったらちょける、1対1やったら真面目で喋るっていう、 それその本人にも言ってるんですけど、なんか、うん、なんかちょけたいからちょけんねみたいな、俺がやりたいからやってんねみたいな言ってるけど、いやいらんてって思うんですけどね。やりたいからやる、なんでそれがやりたいんやろってめっちゃ気になるんですけどね、うん、みんなを笑顔にしたいからっていう気持ちから来てるんかもしれないですけど、なんでみんなを笑顔にしたいんだろうみたいな、うん、自分をほっぽってなんで周りなんやろうとかね、うん、めっちゃ気になったりとかするんですよね。でもってそのチョケがね、あんまり面白くないっていう、毎回同じネタを繰りこすってるっていうのがね、その人の特徴なんです。誰とは言わない、多分これ聞いてないと思うんでね、いいかなと思ってるんですけど、まあ聞いてもいいんですけどね、なんですけどね、なんでやろうっていうね、で面白くないことをずっとこすって、それを面白いと思い込んで、でみんなが笑ってくれてると思ってるっていうね、みんな笑わしたいからじゃなくて、みんなに笑ってほしい、なんていう、認められたいからっていう気持ちが強いんじゃないかなと思って、だからなんかもう誰かのためにって言ってる割に自分のためなんですよね、それが。なんか認めてほしいとかね、僕の中の持論なんで絶対ではないです、違うって言われるかもしれないんでね。でその違うっていうのもなんか認めたくないっていうので言ってる可能性もあるんですけどね、その人たちはね、うん、そういう人たちはっていうのがあるんで難しいんですよ、答えがなかなか見つからないっていう、お互い本心で話せないからっていうのもあるんですけどね。で自分が気づいてないからっていうのもあると思うんですけどね。でそういうのがあるんで、まあ絶対とは言い切れないんですけど、おそらくです、なんかもう自分が認めてもらいたいからなんかちょけるっていうね。で僕がそうやったんでね、だから本当にもうなんていう、気持ちが分かりすぎるからこそなんか気になるんでしょうね。僕がもともとねずっとなんかちょけてて、まあ今もちょけることもあるんですけど、そのちょけてた理由がみんなに見てもらいたいからみたいな、みんなにこっち見てもらいたいし注目されたいで笑ってほしい、笑かしたいみたいな、なんかバカにされた笑いは嫌いなんですよ。でも自分がやる笑いボケを笑ってもらうっていうのは嬉しいんですよね。自分がやったことによってなんか認めてもらってるみたいな、で周りが言ってみんなでわーってこっちのこと笑うのはなんかバカにされてる気がしてめっちゃ嫌なんですよね。もうめんどくさいやつですよ。だから多分そういうタイプの人なんだろうなって、チョける人って、うん、っていう感じがするのでね、認めてもらいたいが一番心の根本にあるんじゃないかなって。なので絶対そういう人たちってね、なんか知らないことも知らないって言えないんですよね。なんか置いてかれる感じがするから、怖いからみたいな、うん、なのでなんかこうやろってなんか結構決めつけたり、もう知ってるで俺みたいな、そういう感じで来るんですよね。で結構マウントを取りがちっていう、なんか怖いんでしょうね、そういうなんか自分だけ知らないとか置いてかれるとか、周りに馴染めてない俺みたいな、そういうのが怖くてなんか馴染もうとしちゃうっていうね、ところがあるんじゃないかなという僕の勝手な推測です、はい、でも結構なんか納得できそうな内容だと思うんですよね、これね、僕はですけど、はい、もう絶対とは言わないですけどねっていう気持ちがあったりとかも最近します。なんか内面ね、その人たちの絡まってる内面がすごく気になる。言ってることとやってることが全然違うっていう、はい、それ音楽にも共通するんですけどね、音楽は僕ずっとなんかほんまにもう違和感でしかないことがいっぱいありまして、っていうのが、歌でみんなを元気にしたい、勇気を与えたいって言ってる人世の中に5万といると思うんですよね。そういう人たちって基本勇気を与えてないですからね。なんかなんで勇気を与えたいんって聞いたら大抵ね、私がその音楽に救われたから、今までなんか落ち込んでたことがあって、でその音楽に救われて勇気を与えられたから、私もそういう風なことがみんなにしていきたいって言うんですよ、うん、そういう人たちが多いんですよ、まあ、誰とは言わないですけどいっぱいいるんですよ、もう世の中にはいっぱいいるんですよ。僕の周りでもそうやし、僕の知らない人たちもみんなそんな感じのこと言ってるっていう、全員ではないですけどね、中には本気でやってる人もいるんで、だから余計に差が分かりやすいっていう、ちゃんとやってる人と口だけの人とってめっちゃ見て分かるんですよね。だからこの人ほんま本気やわーっての分かるし、この人めっちゃ適当やわーみたいな、全然できてないやん、口だけやんみたいな人も中にはいる。でプライドが高い人多いんですよね、そういう人ってね。だから人からの意見を受け入れないっていう、なんか何言われても、いや俺は俺でみたいな、自由ですからみたいな、音楽って自由ですからみたいな感じのこと言うんですけど、まあ確かに自由は自由やけど、それは一人でやってる分には自由やけど、人が に聞いてもらう分には自由じゃないやんみたいな、なんかもうちょっと分かった上でやらなあかんやんみたいなっていうのあったりするんですけどね。でもなんかもう極めつけはなんか俺すごいみたいなステージに立ったりとか、そういう経験を重ねれば重ねるほどちょっと天狗になってくるんですよね。俺すごい、なんかステージの下の人とは違うジャンルの人みたいな、ステージの上の人です、注目される人ですみたいな、ちょっと勘違いを起こしてしまいがちなんで、そういうね、なんかもう意味わからへん天狗になってる人はもう今すぐやめた方がいいと僕は思います。自分らしくないそういう人たちって、なんかもうやっぱ承認欲求ですよね。見てもらいたい、認められたい、だから誰かに勇気を与えたいって言っている割に認めてもらいたいが強いんですよね。勇気与えれたらいいなって、でよかったですって言われたら、うっしゃ俺の声でみたいな、認めてもらえたって違うやん認めてもらえたってなんか目的違うやんって勇気を与えるためにやってんのになんで認めてもらえて喜ぶみたいな、逆に認めてもらえへんでなんで悲しむみたいな、へこむとかね、で攻撃するとかね、自分が悪いのにっていう、自分を見てないんですよそういう人たちは、外ばっかり見てるんですよね。なんかこの人たちがファンになるためには俺はなんかみたいな、なんかなんていうんやろ、自分に向いてない、人に向いてる、俺の歌を聴けみたいな。だからまずそういう人たちは自分のことをしっかり見た方がいいなと僕は思います。最近ね、あのスレッズっていうやつ全然使ってなかったんですけどね、あのちょうどいいやと思って、なんかもうほんまにつぶやきみたいな感じでめっちゃ愚痴こぼしてるんですよね。なんか自分を見てない人が多いっていうのをまさにその投稿をしてます。でなんて言ったかな、ちょっとちゃんとは覚えてないんですけど、なんか自分がアーティストやからって言って活動して、なんかグッズを作ったりとか、集客ファンを作るために頑張ったりとか、 なんか音楽活動いっぱいしてます、ライブいっぱい出てますとかって言ってる人は、間違ってると、僕は間違ってるではないな、その人のやり方っていうのもあるんで、ちゃんとなんかその思いに沿ってその活動してる人も中にはいるんですけど、違う人が多い。なんかグッズ作って、なんかもう僕はアーティストやからお金をなんか稼ぐためにみたいな、ただでは歌えませんみたいな、なんていうんかな、違うやんそっちとみたいな、まず自分の歌を聴いたことあるんか自分でって、ちゃんと歌唱力磨いてるんか、なんかお金をなんか払ってもらうための努力はしてるんか、してます、グッズ作ってます、音楽活動いっぱいしてます、オリジナル曲作ってますっていう人は今すぐやめてくださいって思います、はい、そういう心の嘆きがめっちゃ強くて、音楽に対してのね、特にね、僕がもうほんまにもう死ぬほど人生捧げてやってきたものなんでね、まあ全然うまくはいかなかったんですけども、なんかほんまにかじった程度だったんですけどね。でも歌唱力だけは僕、これ天狗かもしれないですけど歌唱力だけは僕も全然負けてないと思ってるんですよね。そのね、世に出てる人たちに対して、と負けてないと僕は思ってます、はい、なんですけど、なんか思いのところが弱かったりとか、なんていうの、発信力とか、そのなんか人に対して届けるものとか、オリジナル曲も少なかったんでね、僕ね、だからもうそういう運とか、そのスタンスとかオーラとか、なんかその辺が足りんかったんじゃないかなってちょっと思ってます、他のところが。でも歌唱力は負けてないと思ってたまあまあそんな感じなことはどうでもいいんですけどね。だからそういうのもあるんで、もう絶対になんていうの、天狗にならないように、なんか俺はいけるんやみたいな、でちょっとなんか否定されたら、なんでお前分かってへんの、ほんま分かってへんわみたいな感じで、もう分かってないやつはもうどっか行ってみたいな言ってるやつ、もう一人一人の意見を大事にしてください。本当になんか素人のくせに意見述べんなやとかって言ってる人とかもしいたら、素人の人たちの意見が一番大事だと思うんで、ぜひ聞いてください、ごめんなさい、これブーって言ってるの椅子ですからね、おならじゃないですよ。でね、聞いてくれるのはその一般の方なんで、専門的な人が聞いてなんかついてくるわけじゃないんで、その人たちからね、の教えだけを聞くなんてのはほんまにもう絶対ダメなことですね。 ファンの気持ちを全部ちゃんと聞かないとダメ、感謝をしないとダメ、俺がステージ立ってるんやじゃなくて、ステージに立ててるスタッフのおかげ、みんなの仲間のおかげ、その環境のおかげで、聞いてくださるファンの方のおかげみたいな、その周りの人の感謝を忘れたらダメだと僕は思います。はい、そういう人がね結構リアルタイムで身近にいたんで、ちょっと感情が高ぶっちゃいました。はい、そんなならないようにしてほしい。本当にもうちゃんと感謝の気持ち、謙虚な気持ち、なんか思いやりとか、そのあたりのものを忘れたらダメです。だからそれを忘れてる人って基本、いやこれちょっと偏見になっちゃうから怒られちゃうかな、基本じゃないです、僕の予想だと思ってます。そういうなんか周りの人たちのおかげっていうのがわからない人は、結婚してモラハラ気質になるんじゃないかなって思ってます。結婚できたのは当たり前みたいな、なんか今入れる環境が当たり前って思ってる人は、結構奥さんとかね、でそれ逆の旦那さんに対してとかもね、当たりが強くなったりとか、当たり前と思ってるから一緒にいるのが、でいざ離れてから気づくっていう、いや俺一人じゃ何もできひんかったんやみたいな、だっていう人が多分世の中にはいっぱいいると思うんですよね。だ周りの気持ち、その人たちの気持ちを考えないとか、近い距離の人に対して粗末に扱いすぎとかね、なんかめっちゃ言い方悪いんですけど、付き合う前とかってすごいアプローチとかすると思うんですよね、そういう恋愛関係でなると。でなんかいろんな餌をまくというか、なんかいろんなアプローチをするんですよね。餌をまいて餌をまいて、喜んでくれるようにいっぱい頑張って頑張って、で餌に食いついてグワーってきて、もうこっちしか見てないなって思ったら餌まくんやめるんですよね、そういう人って。それがもう結婚生活なんじゃないかなってちょっと思ってます。もう仕事してるやし、もう家事はやってくれよみたいな、もう俺は仕事だけやってていいやろみたいな、金稼いでんのこっちやぞっていう意見もあれば、もう24時間ずっと働いてんねんで、子育てもずっとやってるみたいな、何にもやってへんやんかあんたはみたいな、もう仕事して帰ってきてだらけてるだけやんかみたいな、っていうので喧嘩をしちゃうんですよね。それが逆になんか感謝し合えてたら、すごいもうやり行動が変わってくると思うんですよね。仕事して帰ってきててもなんかもう全部全部やってくれてる、ほんまやったらもう全部自分で一人でせなあかんのに、そらもう養いたいって思う、養いたいしもっと尽くしたいって思うと思うんですよね、好きやったら。だから家帰ってきてもなんか20時間もずっと働いてくれて、洗濯とかしてくれてありがとうみたいなね、家にお金払ってんねんから洗濯してもらって当たり前やわとかってならないように、とかもう仕事から帰ってきてもうだらけてとかじゃなくて、仕事一生懸命頑張ってたやろなみたいな、そんな想像ができてたらね、まあ、余裕がなくなるのは絶対もちろんなんですけどね、忙しくなったりとか大変、子育てなんか僕子供いるわけじゃないんで偉そうにできないけど、子育てなんて本当に24時間気狂うと思うんですよね。なんか思い通りに動いてくれへんとか、癇癪を起こし始めるとか、なんかもうわがままするとかで、食べてる時になんかこぼすとか、なんでそんなことすんのみたいなってなっちゃうんですよね。自分の思い通りにいかないっていうことがいっぱい起こると思うんでね、子供がいるご家庭は。でお金もめっちゃかかる、でわがまま言い出すとかね、なんか山ほどあると思うんで、それはストレスはめっちゃ溜まると思います。はい、もう経験してない僕が言うの全然説得力ないんですけどね、まあ、子供が好きすぎて子供と接する仕事をいっぱいしてたから、なんかある程度軽くは分かるかなぐらいしか言えないんですけどね、そんなこともあると思うんで、忙しいと思うんですけどね、感謝の気持ちだけは忘れないようにしたいなと、世の中の人たちにもそう思ってほしいなと、余裕がどんだけなくなっても感謝だけは忘れないようにっていうようにしていきたいなと思う今日この頃です。なので音楽やってる人も本当にファンとかスタッフ、仲間、チーム、もう何もかもに感謝しましょう。感謝がなくなった時点でもう終わりなんでね、もう自己満で終わっちゃうんでね、やめてください、そんな誰もついてこなくなる。はい、そんな愚痴ばっかりでした。はい、すみません。みんな楽しく生きたいなと思っております。なので感謝とかめちゃくちゃしてる人のこと僕大好きなんですよ。心がなんかもうなんていう、満たされるぐらい気持ちいいというか、なんか泣けてくるぐらい満たされるというか、なので感謝いっぱいしていきましょう。僕ももちろんそれを忘れないようにね、生きていきたいなと思っております。みんなで一緒に感謝していきましょう。はい、この聞いてくださってる方も本当にありがとうございますということで、今日はこの辺りにしたいと思います。さようなら。 この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校師専門の求人求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、神戸じゃなくても兵庫局第3の居場所スタジオよりお送りしました。
Radio Cabinet。